またある疲れを覚えていて、この早く帰りたいと思っている人がいます。しかし主はその方に向かっておられます。私はあなたを、私が今日あなたをこの場所に呼んだとおっしゃっております。あなたには語ることがあります。聞きなさい。私はあなたに語ろう。あなたに私が語る言葉があります。あなたはそれを聞きなさい。あなたはその言葉を心に留めて歩み始めるとき、あなたの人生の中に、あなたの歩みの中に新しいことが始まると主は仰られます。
何の力もなくなってしまった、そのように思っている方がいます。主は語られます。このあなたの時は私の御手の中にあると主は言います。私の時がこの来たと主は言います。この私の力によって満たされ、私の力によって私の技を成していきなさい。もう何の力もなくなった、そう思っている方は今日主が語られます。
今感謝をされていなさい。今喜んで賛美をされていなさい。それがあなたの力となります。私はあなたにこれから感謝と賛美の道をさらに深く、さらに広く、さらに豊かに導いていこう。そしてそれはあなたを満たすだけではなく、人々を満たし、人々に命を与えていくと主はございます。私があなたを賛美と感謝に導いた最も大きな目的、それは私はあなたを通して私の喜びを人々に広めるため、命を生み出すためであるとしてございます。このことをしっかり心に覚えなさい。その時あなたの感謝と賛美が再び力と恵みを持って導かれ始めると主はございます。
生きることができる。
して私は日本に打ち勝たせていきます。決してあなた方は中心軸を間違えてはいけません。私はあなた方が信仰を通して世に打ち勝つのは、あなた方自身の満足のため、あなた方自身が満たされることが終極的な目的ではないことをしっかりと覚えなさい。あなた方が喜び満たされ、あなた方が勝利満たされること、それは命につながるためです。愛する子よ、あなた方には困難が許されます。戦いが許されます。それはあなた方を通して私が人々に私の愛と命の恵みを届けたいからです。あなた方は戦いが許されるでしょう。決してその戦いを喜びなさい。その戦いを通して私は世に勝たせ、あなた方に命という報いを豊かに溢れることに与えていこうと主はおされます。あなた自身の勝利のために、あなた自身が満たされるために戦っているとき、あなたはどんなに勝利しても本当のところを満たされ続けはしません。でもあなたが命のために心を収め始めるとき、あなたの内側にとどまることのない喜びが流れ出すようになってきます。この喜びを誰も奪うことはできません。そしてその喜びは多くの人々に希望と救いと命を与えていくと主はおされます。あなたと感謝の、あなたの感謝と賛美を私に向かってすり続けなさい。私はあなたの内側に誰も奪うことのできない喜びを与え、そしてあなたを通して多くの人々に届き始めよう。自分のために生きるのではなく、私を見上げ私と共に生きなさい。その時私は溢れるほどの喜びを与えようと主は仰せられます。
今一度原点に立ち返りなさいと主は言われます。この今から今日からこの場所から今一度もう一度この信仰の原点に立ち返り、この、感謝 の、 この初心者として、この感謝と賛美の初心者として、今一度もう一度感謝をここから始めていきなさい。私の新しい大いなる計画の中にあなたを招き入れ、導き入れ、そして私はあなたを用いて技を成そうと主は言われます。
ある方は賛美と感謝を確かに成してきて、ある結果もある勝利を見てきました。決して言います。あふれるほどに感謝しなさい。あふれるほどに喜びなさい。それは、こうなったからああなったからではありません。私がいるから喜びなさい。私が共にいるから喜びなさい。すでに勝利は約束されているから喜びなさい。私の言葉は変わらず、私は変わらず、今もあなたをそのまま愛している。そのゆえに喜びなさい。その喜びはあなたの内側に新しい扉を開いていくでしょう。そしてその喜びはあなたの内側にもっと大きな信仰の扉を開いていくでしょう。愛する方、私はさらに豊かにあなたを喜びで満たし、賛美で満たしていこうと主は仰せられます。主に守られた今日の終わりに、主の御恵みを数え祈ります。 短い時間で本当にそのことを主は語ってくださって、一人一人を神の言葉によってしない、今日あなたの言葉をいただいて、イエス様の信仰が育まれ立て上げられて、主が表されている勝利と恵みをいただいて家に立つことができるように、そしてあなたの素晴らしい祝福と恵みを得たことができるように、勝利を見ることができるように導いてください。語る者も減り下ります。主に期待いたします。どうぞ語ってください。信じて感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。主がしましょう。ありがとうございます。9時を回っていますので、時間が限られている方は遠慮なく外出してくださって結構です。申し訳ありません。借りたのがですね、夜だけだったんで5時35分からしか入れなくて、それから椅子を並べて PO を設備したので5時35分40分スタートになったので6時40分ですかね、全部遅れております。本当に申し訳なく思います。ご了解ください。ちょっとマネジメントが悪かったですね。申し訳なかったと思っております。ただマリチの証はね、あえて5人で演じてやりました。それは一人一人語ることが違うし、きっと語られることがあるだろうと思ったので、25年目のスタートということもマリチだったので、一人一人行かれたでしょうけど、私は九州から使わされたと思っていますので分かっていただきましたので、ご了解してもらいたいと思います。あと黒島牧師は退院してこられてみんな祈っていたのでね、本当に一緒に喜びたかったので証ししてやりましたので、ご了解してほしいと思います。特別さも良かったとも語るかもしれませんけども、努力を外して、ね、少しお仕事になるので、でも歌ってあげましたので、ご了解してほしいというふうに思います。それで、もう時間がありませんので、駆け足でいきますけれども、受難日、イエス様が受難にかかってくださった4月10日、その日からフィリピンチームが参ります。これ話すと、意味があるんですけど、今日も詳しく話せませんが、今週聖火教会では話しますけれども、特別な意味があると思っております。ですから、ぜひ皆さんね、今週のその受難日から行くこのチームに関しては真剣に取り出してほしいと思います。これを通しての語りかけとか導きというのは、単に今回ここでチームが開いているとね、なんていうんでしょうかね、前にブリブリアハウスに、ドクターの奥さんが来たとかね、そういうこの線だけじゃなくてね、一番最初の殉教の示しと導きの大きなその流れの中で来ていますので、非常に大きな神の手を感じますので、ぜひ祈っててほしいというふうに思います。それで、今日のメッセージを簡潔にお話したいと思いますけれども、今週はパッションウィークって言います。パッションウィークってのは日本語ですと受難週というふうに言います。何の受けた週ということですね。何の何かと言いますと、イエス・キリストが十字架にかかってくださった週であります。で、これはユダヤ歴ですので、日本の暦、西暦で言いますと毎年変わるんですね。クリスマスのように同じではありません。ですから、今年は4月のこの週、この週が受難週、3月なんですけどね、今年はここです。で、4月10日が、すいません、10日がイエス様が十字架にかかった日、受難日って言います。イエス様にとっては十字架にかかったのは受難だったから受難日って言います。でも英語ではグッドフライデーって言うんですね。長崎にはグッドフライデーってチームがあるんですけれども、グッドフライデーですね。つまりイエス様にとっては十字架にかかられて罪のなかった方が、本当に私たちの悲しみや苦しみや裁きやのれを全部引き受けて地獄にまで行ってくださったんですけれども、でもそのことによって私たちはもう苦しまなくていい、悲しまなくていい、裁かれなくていい、呪わなくていい、全く罪から贖われたんです。これは本当はね、時間をかけて話したことですけど、ちょっと話せんけど、罪っていうのは大変であります。過去には許されて、全く罪から贖われて、正しいものをされて、神のこと全く同じものの恵みを経験するということなんですね。あらへんと。この恵みであります。だから、グッドフライデーって言うんですね。英語の方がなんかグッドフライデーって明るいですね。受難日って言うとなんか違うんですね。ですね。で、その週なんですよ。で、来週はイエス様が復活したイースター。だから今日はそのイエス様が十字架にかかった週で、イエス様が、人生、イエス様の33年半の生涯で、一番最後のクライマックスだった。で、私の皆さんに言います。日本人ですね、手挙げないんですね。ありがとうございます。それで一発手挙げてあげて説教しやすいですね。ありがとうございます。ね、私はテレビ世代なんですけどね、パウロさんはそういう映画世代です。最近また映画世代ですよね。映画が流行ってますからね。で、映画でも、テレビでもそうかもしれないけど、映画なんか特にその最後のところってのはもう盛り上がるクライマックスあるじゃないですか。それが一番こう大事なところでしょ。で、 この週っていうのはね、イエス様にとって特別な一番大事なイエス様の伝承が最も重要だった。その最も重要だったイエス様の生涯の時に、イエス様が愛された、神が愛された町エルサレム、神が選ばれた町エルサレムに入ってもらえるんです。でこの段階ではまだイエス様は任期延長だったから、みんながですね、白の木を持ってね、ほだなほだなって言ってこうお迎えするんですね。大歓迎をするんですですね。でこれはだから白の日曜日と言います、この日のことを、ね。まあ、知ってるとは思うんですけども、皆さん分かってる分かってるなんて人に説明するようにしてくださいね。これから教会に新しい人がたくさん来ますので、ね、だから白の日曜日、英語でパームサンデーと言います、ね、パームサンデーって言うんですね。だから白の日曜日で、何ですか、王のも主の主としてみんなにほだほだって言われながら、イエス様が人生の最後、生涯の最後に、この地上に来た一番大事な目的である十字架にかかるためにエルサレムに入場してくるんですよ。でみんなほだほだって言ってるんですね。そういう時はね、普通どういうふうに入ってくるでしょうか。かっこよく、颯爽と、どっちかでみんなで高くなって、そうじゃないとみんなほだほだって言えないでしょ。来ますよね。昔長崎にはロシアでソビエトだった時のゴルバチョフでしたっけ、来ましたね。ゴルバチョフでしたね、確かね。間違ってたらすみません。でもその時にね、林間ですかね、あれね、特別なリムジンに乗ってきましたよね。で途中でパッと降りる時にみんな手を振ったんですけども、やっぱりね、そういう華やかな舞台の時にはそうだと思うんですよ。ところがね、イエス・キリストはこの時ね、二つのポイント、一つ目ね、イエス・キリストはこの時ね、どうして来られたかというとね、馬に乗ってこなかったんです。当時最も華やかな乗り物は馬です、ね、馬に乗ってくればうまかった。でも馬には乗ってこなかった。まあ女性だったら白馬ですよね。白馬でさっそうとやってきて、こう白馬の王子様ってイメージですよね。クリスチャンは黒って言うと罪のイメージがあるから黒って言いませんけど、黒って言うと強いイメージがありますよね。クリスチャンにちょっと横の見たらね、黒い真っ黒な雲なんかで、こう縦紙のしなやかな馬かなんかですね、すごく強いって言うんですよね。そういうなんか馬に乗ってね、馬に乗ると背筋がピンと張るでしょ。こういう感じになるじゃないですか、馬に乗るとね。しかも一人高くなるでしょ。そしたらこう、張れるよって張るじゃないですか。ほだらほだら、ほだらほだらってなるじゃないですか。トロエス様はこの時何乗ってきたか知ってますか。日本人ですね、答えませんね。ロバなんですね。しかもただの中で転ばないんです。転ばになったら転ばないってことじゃなくて、ロバの子に乗ってきたわけですね。で、皆さんですか、ロバだと低くなるんです。私、ロバに乗ったらこうはならないと思うんです。ロバはくらついてないんです。馬みたいに。これ、詳しく説明すると時間かかるけど、皆さんがロバって可愛らしいイメージでしょ。それは日本人が作ったイメージです。で、あ、ヤシの石田やったら、ね、オリビアみたいに可愛いね、綺麗なロバがいるじゃないかって、あれは観光用のロバです。あの観光用のロバで儲けているアラブ人は、家に帰ると自分の仕事用のロバがいて、そのロバは持ち叩いてまして、で何もつけておりませんで、汚れ切っておりまして、目は目やにくぼんでいて、目やにがついて、肺が回り飛んでる、朝から夜まで仕事させられる、これがロバです。でロバには可愛いなんて形容詞は絶対つけません。ロバにつく形容詞は、愚鈍なロバ。愚鈍な愚かで鈍いロバっていうことです。これは、エス様はね、馬に乗ってもらわなかった。さっそうと入ってもらわなかった。本当に、ロバの子、しかもロバだけど、転ばでしょ。くどいですけどね、まあ、大阪人はくどいと思ってください。ね、笑うまで言い続けるって結構ありますけど、ね。転ばに乗ったらね、ロバは低いんです。ね。まして転ばだったらもっと低いからね。普通のロバでもね、あれなのね、転ばだったらもしかしたらね、普通にある通りね、またいちゃったら低くなるんじゃないかと思う。そしたらこうなりますよね。こんな感じ。わかります？つまりね、一つ目のポイント、イエス様が彼の生涯で最も重要なエルサレム入場の時に、クライマックスの一番重要なシーンの時に、これを選ばれたんです。なぜだと思いますか。誰よりも低くなってエルサレムに入ってこられたんです。誰よりも、誰よりも、誰よりも、誰よりも低く低く低くなってエルサレムに入場し、そして十字架の死にまで行かれた。やっぱりすごく重要なんです。今信仰ってことを言われています。でも、ね、ものすごい重要なことなんですよ。高くなってどんな信仰を使っても神が望まれる勝利はできません。イエス様は、ね、一番重要な時に、ね、低くなられたんで ですね。こう、こう、下向いて行わなかったらいけない。はっきり言いますよ。意図的にやったって。はっきり意図して目的を持って、イエス様はこの場を選ばれたんですから。低くなってきたんです。そして誰よりも低く十字架まで行ったんですね。で、皆さんね、リバイバルに向かってるんですよね。信仰って言われてるんですよね。勝利って言われてるんですよね。ところがね、面白いでしょ。信仰って言われて、勝利って言われてからの、その困難、今回のオープニングはね、いろんなことがありますけれども、すべての勝利神の計画があるということは、いろんなことがあるんです。でね、あの、感謝の訓練、信仰の訓練の時にね、何が起こるとね、低くされるんです。まあ、小泉氏も今日、影響がちになりましたので、時間を気にしてね、あの、入院されてですね、砕かれていく、砕かされたってことをね、この前もやってました、今日もちらっとありましたけども、まあね、今ね、低くされるんです。低くされるんですね。で、なんで、だってお話しするのはいいですけどね、低くされるの好きな人。ね、信仰持ってるからね、低くされたら神が引っ掛けてくださる。そのことは僕は私たちの準備だって分かってますよ。だから、本当に感謝しますよね。でも、これはね、ネックには面白くない。ね。低くされるんですよ。もっと砕かれるんですよ。で、これはね、ね、宝だと思ってください。いいですか？砕かれた器だけが、神の働きになるんです。神は本気でリバイバルをしようとしてますね。で、私、今回のホリピンチは特別なものなんで、ね、一つ回って、再び宣教が始まる。皆さん世界行きますよ。備えてください。おめでとうございます。25年目で初めて行けたって大きいですよね。語り口ですよね。行きますよね。でもね、それはね、砕かれるんです。その前にね。でね、砕かれますね。でも安心してください。今日はね、だから砕かれますよって言われて、なので、砕かれてるでしょって宣教なんですよ。砕かれてるでしょ、また砕かれますよって宣教なんで、砕かれてるでしょ、砕かれてない人は来てないんじゃないかな。でしょ。ね、これなんかっていうのは通らされてませんか。そこでつぶやかないでね。そこで感謝を教えてくださいね。でね、二つ目ね。時間がないので駆け足すいません。ちょっとレバーも話せない。ね、二つ目ね。この場を選ぶときにね、どうやって選んだかというとね。こういったんです。向こうの村に行って、すぐのところにロバがつながって、そのコロバを連れてこい。その時に必ずね、どうしてこれだって言われるから、そしたら言えって、主がおるようなのですって言ったんですね。どうしても、使命なんです。使命。私は下から自分で教えます。大学生以来です。ね、皆様お願いください。生徒に嫌われないように。ね、使命を取れたら給料が上がる。上がんないか。ね、あの使命って言わないかというとね、使命されるとね、嬉しいでしょ。イエス様はね、転ばだったら何でもいい、もうロバ連れてこい、転ばだったら何でもいい、どれでもいい、転ばだったらどれでもいいから連れてきて、もうちょっとエルサレム行かなきゃいけないから持ってない。あの、あそこにいる、あの転ばを連れてこい。で、その時言う言葉は、主がおいようなのです。みんなも知ってますけど、これをね、ちょっと大げさに感情込めて言うんですよ。イエス様が、どうしても、そのロバを、イエス様はどうしてもそのロバが必要なんだ、そのロバじゃなきゃダメなんだ、そのロバがいるんだ、そのロバがいるんだ、どうしても必要なんだって言ってるから連れてこいって言ったんです。さて皆さん、もし皆さん砕かれてるなら、主はあなたを呼ばれます。名指しで。その時ですか、スペアがあるなんて思わないでください。主はね、あなたを名指して呼んでるんですよ。あなたが必要なんだって。イエス様があなたを必要としてるんだ。あなたじゃなきゃダメなんだ。あなたに乗りたいんだ。あなたにしてほしいんだ。私はあなたに乗りたいんだ。砕かれた砕かれた砕かれた、ね、訓練を受けて粉々になってしまった弱い力のない、そして本当に自分は力がないなと思った、ね、そこで感謝をして、もうそこで賛美をして、そこで本当に喜びを体験した、そのあなたに、そのあなたじゃダメなんだ、そのあなたが必要なんだって主は言われる。私ね、主がきつい、おいおいなんですってね、聞いたんですよ。それを言えって言われたんですよ。 の知恵です。私は信じます。皆さん、砕かれたでしょう。ね。砕かれたら人に分からない。人に分かる間の砕きっていうのはね、まだまだ人には分かってもらえません。なんで私が十字架を背負ってるこだわるかというとね、あそこのフレーズが好きなんです。誰も分からない、ね、あるじゃないですか。誰にも分かってもらえなくてもいい。あなたの愛があったから、十字架の愛があったからって、ね。誰かに分かってもらおうなんて思わないこと。分かりませんよ。あんなの分かりっこないですよ。イエス様はしてる。それでね、本当に砕かれる。そしたらね、主はその後ね、それを呼ばれるんです。そのあなたが必要なんだって。そのあなたに乗りたいんだって。そのあなたに乗って、私はエルサレムに入り、つまり、神の使命と目的を果たしたいんだって。全部一緒だね。あなた受験で、結構楽しめない。ね、まあ、ね、その中でね、その中で調べれる。結構それを覚えてほしいですね。で、これでも話が変わりますけど、ロバの子は、本当に、子供の子だったから、とっても自分が弱い存在であることを知ってたと思います。でも、主が言うなんですよと、まあ、この場はね、自分の意思はなかったかもしれませんけど、雇い主はすぐ話してくれて、彼は言ってませたんですね。そして、エルサレムの天井で、たくさんの人々からほだなって言って、祝福を受けたわけですね。まあ、その後帰っていったんでしょうけども。で、皆さんね、砕かれた後に、神様に呼んでいただけたら、ですか、主が用意されているところを主と共に行くんです。で、これからね、リバイバルというすごい神の栄光の道に入ってまいります。神様はあなたを必要としてどうぞどうぞ覚えてください。だからその砕きの訓練がね、ある。で、そこを本当に感謝を持って受け止めていただきたいというふうに思います。ね、すみません、ものすごい激しい話をしたけれども、本当はね、3つからつもりだったんですけど、2つに絞って話をしましたけど、今日ここまで止めておきたいと思います。天の子様、あなたの名を褒めたえます。激しいお話をしましたけれども、聖霊が一人一人に語られたことを覚えます。一人一人が本当に神様の愛と恵みの中で神様の御業と栄光に預かっていくことができるように導いていってください。ですね、癒しと解放のためにお祈りしたいと思いますので、病気があったり問題ある方はそこに問いてください。また、問題ある方はそれを証明した人としてますが、短くやってもしたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんし、罪があるときに、ごくごくまれですけれども、罪が原因で病気になることがありますし、聖書は全ての人は罪だと言っていますので、短く言うための時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に素直に、そして大胆に主の前にやっていただきたいと思います。あなたのその願いと思っても主の前に差し出してください。また、体が痛んでいる方はそこに置いてください。自分はいいけど家族や自分であるという方、その方のことを思い浮かべないようになりましょう。天の父様、今キリストですと名乗ってみます。一人一人の体に触れ、一人一人の心に触れ、一人一人の手に触れ、その問題に触れ、願いに触れて、あなたの願いを話してください。イエスキリストの名乗ってみせる。よっさりよレッサンってみせる。なれイエスキリストってみせる。よっさりよよっさりよよっさりよ。腰と膝、関節の痛みをエッサンと見せる。はい、偏頭痛、エッサンと見せる。野菜よ。エッサン、家族や親族で癌の方がいらっしゃったら、その癌に触れて癌を取り除いてください。腫瘍ができている方がいらっしゃったら、その腫瘍を取り除いてください。エッサンと見せる。癌や腫瘍を消えてる。はい、うつの働き、うつを取ってください。うつの霊、エッサンテレスお待ちください。ある人のことがすごく気になっていて、人には全然見せてないんですよ。すごく気になっている人がいて、そのことでなんかすごく自分が影響を受けてしまって、そんな自分が嫌なんですけれども、どうすることもできないと思って、 という人がいますけど、神様はそのことに関して言われます。私はそのことに対する完全な勝利をあなたに与えます。あなたはそのことを私のところに持ってきなさい。あなたは感謝を一応しているんですが、本気で私のところに持ってきていません。自分で何とかしようとしてやってきました。私のところにそのことを持ってきなさい。その時あなたはそのことから全く自由になっていくのを体験しているでしょう。感謝とともに、感謝を徹底してそのともに私のところに持ってきなさい。私はそのことに対する豊かな勝利を与えていこうとしております。ありがとうございます。経済を祝福し、私様それぞれの今あなたに言っていることに対して具体的な手を伸ばしてあなたの役割をしてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。礼拝を賛美します。